今朝私たちに与えられた神様の御言葉はヨハネによる福音書の13章1節から14節までの御言葉です。さて過ぎかし祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻かれた、まとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると、答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。以上であります。今朝のこの説教は、実は7月末のソヨン教会とのキャンプの時に、そのキャンプに参加した方たちと分かち合った、メッセージであります。しかし、信仰教会の皆さんとも JA もう一回分かち合いなと思いまして、もう一回説教することにしました。そのキャンプに参加された方は2回目の同じ説教を聞くことになるんですけれども、本当に恐縮ですが、そのメッセージを思い巡らしながらそれを深めることができたらと思います。私たちはこのように生きている間、人と関わりを持ちながら生きています。生まれてから家族からの関係ができます。そして友達ができます。学校や職場では同僚ができ、先生や職場の上司などの上下関係も生まれます。誰も人と関係を結ばずに生きているとはいないでしょう。いや、人と関係を結ばずに生きているのであれば、おそらくこの世で生きる力をどこからも得ることができないのではないでしょうか。教会でも同じです。私たちはまず神様と関係を結びます。そして一緒に教会に集まる信者たちとも関係を結ぶようになります。では神様と、そして同じ教会に集っている信者たちと結ぶ関係、関わりとは、私たちがこの世で結ぶ関係とどう違うのでしょうか。神様が私たちに、信者たちに求めておられる関係とはどのようなものなのでしょうか。王としもべ、もしくは主人と奴隷の関係なのでしょうか。先生と弟子、親と子供の関係なのでしょうか。皆さんは 神様とどのような関わりを持って今この場に座っておられるのでしょうか。そして私たちは、信者たちはどのような関係で今この信仰教会に集っているでしょうか。こう周りを見てください。周りの座っておられる兄弟姉妹、信者たちと皆さんはどのような関わりで今ここに集っているでしょうか。私たちは確かに神様が私たちに求めておられる関係があるということを聖書から学ぶ必要があります。そして神様と私たちの関係だけじゃなく、神様は私たちの間でも特定の関係の姿を求めておられます。そしてその関係を通してこの世に神様の存在が、神様がどのようなお方であるかが表されるのかを示そうとされるのであります。まさに神様は私たちの関係の間を通して、関係を通してこの世にご自分の福音と救いを示そうとされるお方であるのであります。そのことを今日の御言葉から学んでいきたいと思います。一節でイエス様はご自身が天の父に帰られる時が来たことを悟られ、そして今この世に残される弟子たちを見据えられています。そして弟子たちをこの上なく愛し抜かれたと今日の福音書で記録されています。今日の御言葉、出来事は確かに最後の晩餐と言われている時ごとに起こったことであります。他の福音書ではイエス様が最後の晩餐で弟子たちに自分の愛と救いの意味を示すために、その象徴としてのパンとブドウ酒を与えられたことに注目していました。しかしヨハネによる福音書では最後の晩餐の間に行われたイエス様の弟子たちの足を洗われた出来事が、イエス様ご自身がこの世に残される弟子たちに最後に教えようとする、示そうとする究極の愛だったと見ているのです。パンとブドウ酒の晩餐、聖餐の儀式がイエス様の愛を象徴的に示すものであるならば、イエス様が弟子たちの足を洗うということは、イエス様なしでこれからこの地上で生きていくべき弟子たちに対するイエス様の直接的な愛と救いの行為であったのであります。2節から4節を見てみたいと思います。実は日本語の聖書では2節で一つ文章が区切られているんですけれども、ギリシャ語原文で見ると途切れない一つの文章で2節から4節が一つの文章となっています。4節のイエス様が食卓から立ち上がり、上着を脱いで手脱ぎを腰にまとわれた行為の背景、動機と理由が2節から3節で説明されているのであります。弟子であるイスカリオテ・ユダの裏切りが実際に彼の心の中で始まりました。それと同時にイエス様はこの世の救い主としての権威が神様から委任され、今この地での使命を全うし天に戻る時が近づいていることを悟られました。人類の罪をあがなうためのイエス様の死の時が目の当たりに来ているのであります。ですからイエス様は愛する弟子たちのために最後の、そして究極の愛を実践しようとしているのです。つまり足を洗われるという行為は、神様であり救い主であるイエス様が、神様であり救い主としてイエス様が行われる出来事であり、神様の救いと愛が私たちにどのような姿、どのような形であるのかを示すという意味を持っています。5節から8節をまた目を向けていきたいと思います。イエス様は手ぬぐいを腰にまとい、自ら水をたらいに汲んで弟子たちの足を洗い始めます。 ペトロの順番になると、ペトロはイエス様が自分の足を洗うことを断ります。しかしイエス様は、ご自分が今足を洗ってくださるのは特別な意味があると言われます。7節で、今はまだこの意味がわかりませんが、後でペトロと弟子たちはイエス様の今のこの足を洗うということの意味が分かるようになると語られます。それは単に今足を洗ってくださる足の塵と汚れを清めるということだけで終わるのではなく、それが永遠的なイエス様を思い起こすたびに信者たちが弟子たちが思い起こすべき特別な意味を持っているということの意味であります。皆さんはならばこのイエス様の弟子たちの足を洗うということの意味がわかるのでありましょうか。しかしペトロはまだイエス様のその足を洗ってくださることの意味を理解できていませんでした。当時のユダヤ人たちやペテロにとっての足を洗うということは自分より低い人、もしくは奴隷のような人がすることでありました。ですからイエス様が自分を洗ってはいけないと思っていました。もしこの晩餐の時に参加した人々の足を洗う必要があるならば、それはイエス様ではなく自分やペトロ自身やまた他の弟子たちがやるべきのことだと考えていたでしょう。だからペトロは、あなたが私の足を洗うのですかというのであります。そして続いてペトロはこのように強く断るのであります。私の足などを決して洗わないでください。しかしイエス様はこのような思いを持っているペトロにこのように答えられます。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。ペトロとイエス様はすでに先生と弟子、ラビと弟子の関係を持っていました。ペトロは弟子になってからずっと忠実にイエス様に従い続けてきました。しかしイエス様はペトロがイエス様に洗ってもらわなければ何の関わりもないことになると言われるのであります。イエス様とペトロの関係、そしてイエス様と私たちキリスト者との関係はイエス様によって現れた関係を意味します。イエス様とキリスト者との間の関わりとは、ただイエス様の権威と教えに従い服従する関係ではありません。イエス様を尊敬しイエス様を好むことでもありません。イエス様を神として信じその祝福を求める関係だけでもありません。主日に教会に出て説教を聞き礼拝を捧げる、その儀式を行うことだけで私たちとイエス様に関わりが生じるのではないのです。私たちがいくらイエス様を神様として信じてイエス様の教えを学び従おうとしても、私たちがイエス様に洗ってもらわなければ私たちはイエス様と何の関係もないことになるのです。敬愛する兄弟姉妹の皆さんはイエス様に洗っていただいているでしょうか。洗ってもらいましたか。イエス様と皆さんの間にはどのような関わりがあるでしょうか。ではここでイエス様が私たちを洗ってくださるということの意味がどのようなものなのかを考えてみたいと思います。十節にイエス様はこのように言いますね。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。イエス様はここで体全身を洗ったものは足だけ洗えばよいと言われます。ここで体が洗われたとは何の意味なのでしょうか。 それはイエス様を私たちの救い主として信じ、生きておられる神の子であることを信じることを意味します。もっと具体的にはイエス様の十字架の死と犠牲が私たちの根本的な罪を贖い、そしてその恵みを持って私たちが悔い改めるとき、私たちが神によって神の子とされるということを信じることです。すなわち体が現れるということは、私たちがキリストの愛によって救われまた許されたことを信じることであり、イエス様が私たちを許すこと、それ自体が私たちの体を洗うということの意味であります。それでは足を洗うということの意味は何なんでしょうか。全身が洗われたもの、つまりイエス様を救い主として信じるキリスト者であっても、私たちはまだこの世に生きながら、この世の誘惑に陥り、神の御心に背き、自分の欲望や情欲に従って生きる過ちと罪を犯すことになります。サンダルを履いていた当時の中東ユダヤ人のユダヤの人々は、土と泥砂の道を歩きながら必然的に足が汚れてしまいます。このように私たちの魂と心も、神を知らないこの世界を生きている間、簡単に自然に汚れてしまうのであります。簡単に罪を犯し過ちを犯してしまいます。また人を傷つけたり、また自分が傷ついたりします。さまざまな問題に苦しみ悩みます。疲れてしまいます。神から遠ざかってしまうこともあります。ですから私たちはこの世を生きている間には、日々私たちが自分の体、足を洗うように、イエス様によってこの魂と心を洗っていただけなければならないのであります。それがイエス様がこの時言われている足を洗うということの意味であります。ですから要約すると、イエス様に洗われるということは、イエス様が与えてくださる罪の許しと、また私たちの心と魂を癒し慰めてくださる、その恵みのことを意味するのであります。またもう一つ、イエス様が私たちを洗ってくださるという行為には意味があります。イエス様が自分を低くし私たちに仕えること、そして私たちのためにご自分の命さえも与えてくださることの、その愛を意味します。私たちがイエス様を洗うのではありません。私たちがイエス様に仕えるのではありません。イエス様が私たちのために奉仕し、仕え、助け、自分を低くし犠牲になるのであります。イエス様はこの地上でのご自分の使命についてこのように説明されました。マタイによる福音書の20章28節なんですけれども、このように言われました。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、イエス様は今私たちに使えるために来ておられます。今私たちはこの場にイエス様によって使えられるために、イエス様に使えていただくために来ているのです。私たちは礼拝を捧げる、その言葉の意味を考えるときに、私たちから何かイエス様にしてあげる、何かをイエス様に見せてあげるということを考えがちになります。しかしイエス様は、ご自分が私たちを洗ってあげなければ、私たちにはイエス様と何の関わりがないと説明するのであります。このようなイエス様によって仕えられる、奉仕してもらう関係とは、理想的な親と 子供の関係と似ています。赤ちゃんや小さい子供は、もう私も今3人の子供がいるんですけれども、自分では自分を洗うことができません。上の2人は自分でちょっと今シャワーはできているんですが、やっぱりちゃんときれいにはできてないんですね。そして自分が汚いことも分かっていないのです。なんかシャワーしろって言うとなんか嫌がりますね。で、何が良いものでありまた何が悪いものなのか、何がきれいなもの汚いものなのか、何が正しいこと間違ったことなのかも区別することができません。だからこそ子どもたちは自分を守り保護し愛する親に自分を託します、委ねます。そして親の使えと助けを拒まず喜んで、ある意味は堂々とそれを受け止めます。親の保護と愛、犠牲と奉仕により頼み信頼します。それを当たり前だと思うのであります。それに感謝されなかったらちょっと気持ちはあれなんですけれども、でもそれが自然な親と子供の関係でしょう。また自分が何か過ちを犯したとき、間違いを犯したとき、親にそれを告げ許しと教えを求めます。まっとうな子供たらそうするでしょう。親を信頼する子供であるならばですね。赤ちゃんが母親の腕に抱かれているように、イエス様の愛に完全に身を委ねる信仰、それがイエス様が私たちに望んでおられる関係、関わりなのであります。最初13章の1節にあるように、イエス様はこの世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと言います。弟子たちはこれから実際の肉体としてのイエス様との関わりを持たずに生きていくことになります。しかし弟子たちが必ず覚えるべきことがあります。それはイエス様が常に自分を洗ってくださる存在であること、イエス様が私たちのしもべとなってくださって私たちを助け守り愛し何よりも許し続けてくださるということを信じるべきでありました。それこそが弟子たちがこの世において信仰を守り生きる力となるのであります。では10節から11節を見てまいりたいと思います。10節ではイエス様はこう言われます。あなた方は清いのだが、みんなが清いわけではない。11節でもみんなが清いわけではないと記されています。ここでイエス様は弟子たちがここでの清くないもの、つまりイエス様にその体を洗ってもらわなかったものがあるとのことであります。それはまさにイスカリオテのユダのことです。彼は自分がイエス様を裏切ろうとするその自分の心の闇と罪をイエス様に明かさず、告白せず、また許しを求めませんでした。たとえイエス様がユダ自身が望んでいたイスラエルの救い主と違うとしてても、その失望と悔しさがあったとしてても、ユダはその気持ちさえもイエス様に告げ、イエス様に説明を求めることができたでしょう。しかしユダはイエス様に自分の心を隠し続け、一人でイエス様を判断し、結局は裏切ることになりました。イエス様がユダ自身の裏切りの心さえも許し慰めてくださるお方であること、正しい救い主のお方を、救い主としての意味を教えてくださる先生であることをユダは信じることができませんでした。イエス様が私たちを愛し救ってくださる神の御子であること、前にペトロが告白したように、イエス様は救い主キリストであり生きる神の子であることをユダは信じることができませんでした。だから信頼することができず、結局自分を隠し続け裏切り者になったのであります。私たちも同じです。ただ礼拝の場に来 したからといって私たちがイエス様の許しと慰め、恵みと愛を受けることができるわけではありません。イエス様に私たちの心と魂の罪と傷、誇りついた汚れた部分を告白し、委ね洗ってもらわなければならないのであります。世の中に生きている間、疲弊し傷つき汚れがついてしまった私たちの恥ずかしい足を、心を隠さずにイエス様に差し出しなければならないのであります。イエス様に洗っていただくということは、ですから一方的なことではなく総合的なものです。イエス様は私たちからも自分の汚れた部分をイエス様に差し出すことを待っておられるのであります。12節から14節です。最後にイエス様は弟子たちにも、互いに足を洗い合いなさいと言われます。イエス様が私たちを許されたように、互いに許しなさい。イエス様が私たちを助けてくださったように、互いに助け合いなさい。私たちが互いに足を洗い合うとき、私たちはイエス様の愛で建てられた一つの教会、イエス様を頭とする一つの体としての関わりを持つようになります。逆に言うと、私たちが互いに洗い合わなければ、私たちの間には何の関わりもないことになるのです。そのためには、また私たちは自分の汚れた足を神様、イエス様だけではなく、教会の信者たちに差し出さなければならないのであります。自分の弱さと悩み、暗闇と失敗を、恥ずかしくても勇気を持って、信仰を持って、またイエス様のこの言葉に信頼して分かち合わなければなりません。自分のために祈ってほしい、自分を助けてほしい、自分の罪と過ちに気づき、そこから抜け出せるように信者たちに祈ってもらわなければならないのであります。私が日本に来て、ちょっとこれは私の生きてきた韓国とは違うなと思うのは、日本は遠慮する気持ちがとっても強いということですね。なんか助けてもらったり恩恵をもらうことに対して、ありがとうっていう気持ちが先に出るより、ご迷惑をかけました、お世話になりました、お手数をおかけしましたっていうことが先に出てしまう。もちろんそれは、まあ、相手への配慮、また謙遜な気持ちでもあるんですけれども、やっぱり助けてもらうことに対してとてもなんか違和感というか、申し訳ない感を持っていると思います。それが神様と私たちの関係の間にもちょっと邪魔になる時があり、また信者同士の間にも邪魔になる時があります。あしてもらうことなんて絶対洗ってはいけませんということの、ペトロの気持ちで私たちは神様と関わり、この信者と関わるのではないでしょうか。私たちの今の自分自身の汚れた足を今見つめたいと思います。この世の塵と埃で汚れて疲れてしまった私たちの今の心の状況を見つめたいと思います。皆さんはその姿のまま、汚い足のまま、汚れた心のまま、疲れた魂のまま、また家に帰るのでしょうか。それともイエス様がたらいに水を汲んで皆さんの前に座っている、そのイエス様の愛に信頼して、その疲れた心を、汚れた足を、罪深い魂を委ねるのでしょうか。私たちは神様の愛の関わりによって結ばれている存在です。それはただ抽象的な意味でとどまるのではありません。イエス様は実際弟子たちの足を洗うことを通して、あなた方がお互いに神の教会としてどのように生きるかを教えてくださいました。あなた方はこの汚れた世の中で生きるときに、同時に傷ついてしまい、 汚れてしまうあなたの魂は、心はどのように清められ許され生きることができるかを教えてあげました。それはこの共同体の関係を通してです。神と私たちの関係、そしてあなた方の関係、その関わり、共に足を洗い合う関係が、この世を癒す、この世を清める、また私たちの心と魂を救う力であることを教えようとされたのであります。そして私たちが互いに愛し合うとき、この世は私たちがキリストの弟子であることを、この世は神様の愛がどのようなものであることを知ることができると、イエス様は教えられるのであります。ここに神様を知らない未信者の方が来たとき、私たちの関わりを見てイエス様を、その愛を見ることができるでしょうか。私たちは本当にイエス・キリストのこの教えの前に申し訳ない気持ちになるしかないと思います。しかしまたこのイエス様に私たちの弱さを委ねて、これからでも私たちがイエス様に洗ってもらい続け、また互いに洗い合う、そのような共同体となることを願いつつ歩んでいきたいと思います。私たちの間にその清めの、また許しの、使えの、奉仕の関係が主によって与えられることを切に願います。お祈りを下げます。私たちの天のお父様、ありがとうございます。私たちはこの世に生まれて生きていきながら、一人ぼっちになり、心が暗くなり、汚れてしまい、疲れてしまい、傷ついてしまう弱い者たちであります。しかし何よりも私たちは主の愛とその恵みを知らず、自分の弱さ、自分の愚かさに従って虚しいことに走ってしまう愚かな者たちであります。どうか私たちを今この時憐れんでください。ここに集った一人一人の主の尊い子供たちの心と魂を癒し、清め、慰めてください。また私たちもそのイエス・キリストの愛に頼って、私たちの暗いところを、汚いところを隠さず差し出すことができますように、信仰を与えてください。そして私たちこの信仰教会が、この神戸の地において、キリストのその愛を、謙遜の犠牲と恵みを示す共同体となることができますように用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。